説教惜しむ心からではなく、志戸元牧師。
ただいま読まれました新約聖書のコリントの新定の手紙の9章の8節の言葉に注目してみたいと思いますが、神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分であらゆる良い技に満ちあふれるように、あらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになります。それに続く言葉も、この聖書の言葉も、彼は惜しみなく分け与え、神は惜しみなく分け与え、神の慈しみは永遠に続く、そういう言葉が続いて書いてあります。パウロは言葉を重ねてコリントの教会の人々に、神がいかに恵み深い神であるかということを明らかにしているのであります。神は恵み豊かな神である。私たちは礼拝の旅ごとに聖書を通してこの恵みの神の存在を知らされるのであります。私たちは日常の生活の中でする中で、この恵みの神というものをしばしば忘れてしまう。本当に、自分の持っている抱えているさまざまな思い患っている問題というものを思い浮かべてみたいと、それぞれ違うかと思うんですけど、自分はこういう悩みが今あると、こういう問題でこの苦しんでいるとか考え込んでいる、悩んでいる。そうしますと、その問題だけに私たちは思いを集中しましてですね、この私たちがこの生きている神が私たちの命を支えているというようなことなどはですね、忘れてしまっている。まあ、あまりにも当然といえば当然のようなこととして受け止めているのではないか。神は太陽を与え、空気を与え、水を与えてですね、私たちの命を養っておられる。そういう神の存在を私たちは忘れてですね、まさに自分の課題、自分のこの思い患っているというところにだけこの集中してるんじゃないかという思いのであります。もし私たちの命がですね、例えば我々が急に病気になったとかですね、あるいは何か事故があるとかということがないことが前提で我々は悩んでるんです今。もし我々が生きてるということそのものの危機が迫ってきてるならば、迫るならば、自分の悩みはですね、むしろそっちの方に大きなウェイトがいくんじゃないかと思うんですよ。今自分が悩んでいる問題、そういう課題に取り組むことが実はできるということは、神が我々の命を養っていてくださるからなんです。この存在を、この神の存在を、恵みの神の存在を忘れるなと聖書は言ってるのであります。私たちは日常の生活の中でこの恵みの神をしばしば忘れてしまう。自分の持っている貧しくわずかな能力、わずかな力、鈍い心、そういう自分の人生にあるそういうものしか見えなくなってしまっている。もっと大きな我々を生かしている恵みの神の存在というものを忘れているんじゃないかということであります。ですから我々は自分のわずかなですね、悩んでいる問題やいろんな悩みが我々にあると思うんです。あ、こういうことがないから悩んでいる、お金がないから苦労している、自分の体が弱いからいろんな問題が出てくる、そういうことがあると思う。 自分の貧しさとか自分の足りなさとか自分の小さな心、弱い心、そういうものにしか頼るものがないと思うときに私たちは希望が出てまいりません。希望は持てません。イエス・キリストはこういう言葉を言われました。有名なこと、あなた方のうち誰がですね、思い患ったからとて自分の命をわずかでも伸ばすことができようかって言った。我々はいろんな悩み、思い患いを持ってるんです。しかしそれをしたと言ったとしてもです、ね、悩んだからといってもですね、自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようかって言ってる。確か我々は長生き少しでもしたいと思ってですね、少しでも美しくなりたい、少しでも長生きしたい、少しでもですね豊かになりたいというふうに思うからいろんな問題で悩んでんじゃないですか。しかしイエス様は言うんですよ。我々がそういうふうに悩んだとしても、あなた方の寿命をわずかでも本当に伸ばすことができるのか。一体誰が私たちのあなた方の命を支えているんだと。それは私ではないのか。恵みの神である私があなた方の命を支えている、養っているからですね、我々は悩むこともできるわけです。いろんなことで心配することもで、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといっての思い悩むな。それらは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要であることを神はご存知だと。この神の存在というもの、恵みの神というものをはっきりと我々は意識してです、この恵みの神が共にいるんだということを、我々のいろんな人生の細かい問題よりももっと大きな存在なんだということを忘れてはならない。ここに目を向けていきなさいということであります。ある人がそのこの期待と希望というこの大変に似通っているような言葉についての説明を書いてました。期待と希望で、こんな例を出しておるんですね。期待というのは銀行にお金を預けると当然幾ばくかの利子をこの数えるような性質を持っている。これに対して希望というのはその理由を自分の外に置く。期待は自分の権利を潜め、希望は神から与えられることを予想する。それゆえ期待はいつでも不安を伴うが、希望は忍耐と勇気を生んでいく。期待はこの世界の限界内における欲求であって、いわば閉じられた世界での活動である、精神活動であるが、希望はこの世を超えて永遠に向かう祈りに根ざすものである、いわば開かれた世界での精神の働きである。期待は動物の生活現象のうちにも見出されるものであるが、希望は人間だけに、ことに宗教的な人間に許された精神の活動である。まあ簡単に言うとですね、期待するというものは、期待というものは自分のですね、いろんなもう限られたところにおいてそういうもので期待している。しかし希望というのはですね、自分のうちにそういうものがあるんではなくて、もっと大きな開かれた、閉じられたものではなくて開かれた世界、ここで我々の言葉で今で言うならば、神に対して、神を信じるということにおいて与えられていくようなもの、それが希望である。期待っていうのはまあ自分の持っている能力であるとかね、自分の与えられているその健康であると、そういうところでいろんなものを期待している。ですからまあ大変狭いところだ。しかし希望というのは我々の命を生かしているこの神に対して心を開いていく、閉じられた世界ではなくて開かれたところに心を向けていく、それが希望ということだ というようなことを書いておりました。神を信じるということはですから、自分の小さな財布を覗き込んで期待したり失望したりすることではなくて、神を信じるということはこの世界を超えた、この世界をお作りになられた神に対する信頼なのだ。我々この礼拝に来てですね、この聖書を通して明らかにされるこの恵みの神の存在、この神に我々は信頼していけばいいんだ、この神を信頼していくことなんだ、そこに忍耐と希望があるんだということだ。この神に向かって我が父よと、アバ父よと呼びかけていくことができるようになった。自分の小さな能力や知恵や財力に閉じ込められていくのではなくて、この全能者に向かって自分の全存在をかけて服従していく、そういうあり方が信仰だということですよ。開かれた世界に向かっていくあり方だ。パウロ自身も実は伝道の戦いの中で冷たい牢獄の中に閉じ込められたことが何度もあった。鞭打たれたことも比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびあった。しばしば眠られない夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍えて裸でいたこともあったと、このもう少し後の11章の方に述べていますよ。まさにパウロもそういう苦労してたんですよね。しかしながらパウロにはそういうところにとらわれてしまって閉じ込められてしまうんではなくて、自分を生かしている神にいつも心を開いていたっていうんです。この全能の神に希望を託していた、自らを委ねていた。そういう中で自分は伝道の方針や計画を立てて実行していた。神を信じるということは私たちのそういう限界というものを次々に破られて、新しい神の恵みに生かされていくということであります。パウロはその素晴らしい恵みの神を知っていた。この恵みの神と共に生きていた。確かに私たちにも今言ったようにパウロと同じように様々な欠乏、足りない点、努力、不足している面っていうのは必ずあると思うんです。だからいろいろこう悩んでると思うんです。しかし悩むことができるということも実はですね、神によって我々の命が支えられているからなんですよ。生かされているからなんですよ。この神の恵みが私たちに必要なものはご存知なのだと言ってらっしゃる。キリストは教えた。まさに、けれどもパウロは決して閉じ込められてはいなかった。神に向かって開かれていた。この神の恵みに生きていた。この恵みの神は私たち人間のために何をなさったか。イエス・キリストをこの世界にお使わしになった。例えばローマ書、他あのパウロが書いた手紙の中を読んでみて、こういう言葉があることを思い起こしますよね。私たちすべてのために御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。私たちにイエス・キリストを、御子イエス一人を私たちに送ってくださった神です。その神は私たちに御子と一緒に全てのものを賜らないはずがありましょうか。万物を賜らないはずがないと言っているのです。神は最も大切な宝である神の一人子イエス・キリストを人間の罪の贖いのために与えてくださった。これ以上大きな愛はない。そのような食材の愛を与えてくださった神が、その他のすべての恵みを与えないはずはない。 何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、それらはみんな私たちに必要なものだけれども、あなた方の天の父はもっとこれがあなた方に必要なんだということをご存知なのだ。このような神の恵みを、このような恵みを与えないはずはない。コリントの教会の人たちを、あなた方はこのような神の恵みの中にいるのだから、エルサレムへの教会への捧げ物についての技においても十分良き技に満ち溢れるようにその技を行いなさい。そしてこういう例を、農夫の例を挙げております。書いております。これが十節以下のところでしょうか。種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。そう言ってます。農夫はですね、そういうふうにして豊かな実りを与えられていくっていうわけ。神様を信じて種をまいている農夫、それは必ず豊かなものを与え、この刈り取っていることになるだろう。ですからここにですよ、ね、その次のあれでしょうか、この惜しんでわずかなものしかまかないものはですね、この種をまかないものは刈り入れもわずかである。惜しまず豊かにまくものは刈り入れも豊かです。まさにそういうこと。ただまあこの農夫はですね、この自分のエゴイズムから種をまいてるっていうのは一般的に見えるわけなんですけど、実はそこには神の恵みを信じてまいてるっていうことですよね。まあ我々もそういうところありますよね。ですけども、神の恵みを信じて、神の恵みがあるから豊かな恵みが、この実りが与えられているんだっていうことです。ここに気づかなきゃならないということです。このですから、この神様を信じて一生懸命勉強していく人と、神を信じないでですね、ただ自分の力だけ一生懸命勉強している人、どこが違うんだろうか。我々は成功するときも失敗するときも、うまくいくときもいかないときもありますよね。しかし、これは先ほど読んだ旧約聖書のコヘレトというところの言葉に、こういう言葉がありましたね。風向きを気にすればですね、種はまけない。その雲行きを、この心、雲行きをですね、気にすれば、この収穫できない。雨が降ってくるかもしれない。そういうことですよ。風ばっかり気にしてたらですね、種はまけないだろう。風が吹いたとしても種をまいていくんだろう。その種がどこに行くのか、どういうふうになるのか、その結果はすぐに分かんないですよ。しかし神を信じてその技をしている。雲が出てくればいつ雨が降ってくるか分からない。もうそれだけを気にすれば収穫はできないだろう。この世のいろんな状況、自分のいろいろなその条件、そういうものだけを気にしてたならば、収穫も種まきもできないだろう。そういうものを気にしないで、それは確かにあることは確かなんですよ。今、雨が降ってくるかなとか、雲が出てきたなとか、風が強いなということは気にしなきゃならないことなんですよね。しかしながら、それだけにとらわれていくならば収穫はできないだろう。それよりも神様を信じてその技を行っていきなさいということを教えている。私たちの働きも同じだと思う。結果がどういうふうになるのかはすぐには判定がつかないんですよ。しかしながら、恵みの神がいるんだということを信じて技を行っていきなさいということを教えているわけです。そういうふうにして、この惜しまず豊かに種をまくものは刈り入れも豊かに与えられるんだということであります。 この私たちがここで一つのキリストが語られた例えを思い起こすことができる。キリストはこんな例えを語ったことがありましたね。それは信仰というものはですね、に対するその人間と人間とのこの関係、神と人間との関係、そして人間と人間との関係、このことをイエス様はこういう例えで語られたことがあります。それは天の国についての例え、これマタイ伝18章に書いてある、誰でも知ってる聖書の言葉です。王様が1万タラントンの借金をしている王様のところに家来がいた、そして王様の前に連れてこられた。それをこの返すように、返却するように言われた。その家来はそれを返せると思ったんですけれども、実はこの例えに使われている1万タラントンというこのお金の大きさっていうんでしょうか、それは労働者の賃金の約20万年分に相当する金額でありますね。この1タラントンというのは6000デナリオンで、1日の労働者の賃金というのは1デナリオン、まあ、そういうことをちょっと計算してみますと、20万年分の借金の、ね、働きなんか返せるとかですね、そんなできるわけがないわけ、ですから、この家来は返せると思ったんですけども、実は返せない金額だ。返せないのを見て王様は哀れに思って、そのこの家来の借金をですね、この棒引きにしてやった、借金を許してやったというわけです。これが神と人間との実は関係の話です。私たちの罪が許されて、アバ父よと呼ぶことができるようになったという、そういう神の恵み、膨大な恵みなんだっていうことを言ってる。ところがこの家来が王様から許されたその後にですね、自分に100デナリオンの100日分の借金をしている仲間に出会った。自分が貸していることは確かなんですけれども、その100デナリオン100日分だった。ところが仲間に出会うと、その人に出会うとですね、その仲間が許してくれっていうふうに言ったんだけれども、それを許さずにですね、許すことはできないと、獄に入れてしまった。その話を聞いた王様は、この借金を返すまで家来を獄の中に入れた。そういう話をですね、例え話をイエス様はなさったんですよね。何を言いたいんだろうか、イエス様は。神の恵みを豊かに受けている私たちがですね、人間生活になるとつまずくんですよ。神様の恵みの話を聞いてるときはね、うん、そうだ、それはありがたいことだ、素晴らしいことだ、なんとありがたいことなんだろう、神様の恵みは。ところがですね、人間生活に戻っていったらね、ビタ一文与えないとかですね、そういうふうになっていく、これが我々なんですよね。人間生活の中、神との間の許しの関係が人間と人間との具体的な目に見える関係になった時にですね、これが信仰がこう見えなくなって、恵みの神が見えなくなっていくんです。信仰がこの薄まってしまうっていうか、ぼやけていってしまう。福音の言葉を聞きながら、人間と人間との関係の中で、ここに恵みの神がいるんだなということが、ことを忘れてしまうっていうのが我々なんですよ。私たちはいつも具体的な現実の中で、ですからつまずくんだと。だからそこでまた我々は福音に帰っていかなきゃならない。イエス様の話を聞かなきゃならない。神の国の例え話を聞かなきゃならない。それがこの礼拝ですよね。この礼拝ですよ、我々が聖書の御言葉を聞くっていう。ですから私たちはそのこの礼拝に帰ってきて、もう一度ここに目に見えない大きな憐れみ深い神がおられるんだ、その恵みに私たちは預かっているんだ、私たちの膨大なに この万年分の借金は許されたのだという、この恵みに本当に自覚していくならば、自覚していくならば、人間関係において我々が生きているところで少しはですよね、少しは神の恵みを他の人に捧げるということができるんじゃないのかと、パウロはコリントの教会の人に言ったんですよ。神はいつも私たちにあらゆる良い技に満ちあふれるように、あらゆる恵みを満ちあふれることがさせることがおできになるお方なのだ。まさに私たちの背後にこの恵みの神がおられることを信じて、良い技にも、ですからここでこの今日のところの繰り返しですね、例えば7節のところでは、不祥不祥ではなく、いやいやならではなくて、強制されてでもなくて、こうしようと自ら心に決めた通りに喜んで与える人になっていきなさいということを教えている。あるいは、神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに、これ8節のと、先ほど読んだ、一番最初に読んだ、すべてのものに十分であらゆる良い技に満ちあふれるように、あらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになります。考えてみれば、我々のですね、自分の人生にどんなに神が恵み豊かな技を持って私たちを養ってきてくださったのか。我々も人々に捧げるような、この貧しいこのエルサレムの教会に捧げるような、このそういうものをやっぱり我々は十分に与えられているということですよね。この力を、この恵みを神のために、人々のために使っていきなさい、捧げていきなさいということを言ってる。そういうことをさせてくださるのは、実は恵みの神がいるからだ。恵みの神がそのことをあなた方に可能にしてくださると言ってるわけであります。これが8節のところでありましたし、その次の11節のところにも繰り返しておりますけれども、あなた方はすべてのことに富むことにされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出しますというふうに書いてありますね。あるいは13節にも同じような言葉がですね、別の言葉ですけども書いてありますね。自分たちや他のすべての人たちに惜しまず施しを分けて与えることで神を褒めたたえますということ。まさに一番最後のところの15節では、一人子さえ惜しまずに私たちのために与えられた大きな贈り物、イエス・キリストの存在、キリストご自身、その恵みを与えてくださった神への感謝を私たちはいろいろな方面で表していくことができる。私たちの全生涯はこの神の恵みへの、恵みの神への感謝なんだ。そういう生涯、そういう歩み、これはなんと素晴らしいことではないか。我々は十分にまだ足りないと自分で思っている点がたくさんあると思います。希望を持って歩んでいけばいい。神に希望を向かって、神に対して希望を持ってですね、歩んでいきなさい。そしたらもっともっと私たちはですね、神に仕え、人々に仕える良き技がもっともっとできるんじゃないかということであります。先ほど読んだコヘレトの言葉のようにですね、あなたのパンを水に浮かべて流すがよい、月日が経ってそれを見出すだろう。今していることは一見無駄なように見えることがあるかもしれない。しかし無駄ではないのだ。神が、ここに恵みの神がおられる。私たちは福音の恵みを聞くだけではなくて、この恵みの神に信頼して、惜しまず大胆に、強制されてではない、 いやいやでもない、この恵みの神を心から信じて人々を愛し神を愛するものとなっている。神はこのようなキリスト者の歩みにもっともっと大きな約束を持って臨んでおられ、御子を与えてくださった神は万物を、その恵みを与えないことがあろうかと言ってるんですよ。神様は、神はあなた方がいつも全ての点で全てのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになるからです。お祈りします。天の父なる神様、新しい習慣が与えられました。つまずき多い私たちの歩み、しかしあなたは私たちに福音の恵みをイエス・キリストを通して明らかにしてくださいました。この豊かな恵みを、あなたへの感謝を忘れることなく、感謝の捧げもとしての私たちの人生、どうか一人一人の人生のうちにあなたが望んでくださり、さらに大きな希望を与え、あなたに仕え人々に仕える器として、どうか今週もまた良き技ができますように、一人一人の戦いをどうか導いてください。ただいまより主の聖餐の恵みに預かろうとしています。本当に主イエスキリストはこの地上に来たり、私たちのために肉を裂き血を流してくださった、この尊い恵みを感謝して、これに応えることができますように、この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。